今日恵みをいただく御言葉は申命記の28章1節から6節までです。申命記の28章1節から6節。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちのメヒツジも祝福される。あなたのカゴもコネバチも祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、このわずかな命令、主の御声によく聞き従うこと、すべての命令を守り行うこと、これがどんなに私たちに祝福をもたらすものであるか、今日教えてください。この申命記の28章、祝福と呪いが非常に明確に今度細かく書かれております。どうか私たちはあなたの御声に聞き従うということがいかに幸いであり、聞き従わないことがどれほど災いであるか、主をこの章から私たちに教えてください。この語るしもべの唇、清めてください。思いと心と体を今清くし、あなたに対してまっすぐにし、そしてあなたの身胸、あなたの身心を語り尽くすことができますように、これを聞くすべての耳が清められて、今あなたの命をダイレクトに受け止めることができますように、どうかこれからの一切の時をあなたが導いてください。すべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。この申命記の28章はこの前世では何度かですね、読まれております。とても長い章です。68節まであるんですけども、この中にですね、祝福と呪いの明細が非常に詳しく書かれてあります。で、祝福のことについては28章の今日の1節から14節までのところに記されており、15節からですね、68節まではずっと呪いの明細が記されております。かつてこの章をですね、呪いの明細だけを読むだけでも15分もかかったことがありました。祝福と呪い、これをですね、もうさ、こと細かく伝えることによって、でしかもですね、祝福よりも呪いの方をですね、こと細かく、もうかなり生々しく具体的に語ることによってですね、あなた方呪いの道をもう歩むなと、聞き従いなさいということを主はですね、はっきりと命じている。いつでも皆さんが主の御声に聞き従うということを主は求めておられるわけです。聞くこと、耳を使うことです。そして従うこと、これは手と足を具体的に用いてですね、御言葉をその通りに実行するということ、これが主が私たちに望んでおられることです。そしてもし聞き従うのであるならば、今日はですね、ほんの祝福の触りだけ見ていくんですけども、諸々の良きことが皆さんの身に起きるわけです。 福と呪いの条件、その分岐点はこの一節と二節、いやまあ一節にも端的に示されております。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私は今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。アーメン。読んでいて あまり別段目新しい命令ではないですね。ないんですけれども、締め切りはもう何度も何度も繰り返し繰り返し聞いてきたこと、要するに主の御声によく聞き従いなさい、耳を使うことが大事だとね、もうこの講談で私は何度も何度も伝えておりますね。耳を用いて御声に聞き従うこと、それから主のすべての命令を守り行うこと、ね、守り行うことも何度も告げております。なぜならね、なんだか口やかましい先生の日本に聞こえるんですけども、でもですね、もしこの御声に聞き従い守り行うんであれば、今日読むこの祝福、また次回読む祝福の明細の祝福、それは全てが皆さんのものになるからですね。ですからこれは本当に何度も何度も、ね、耳にタコができるほど言っても、足りないということはありません。ただこれをですね、本当に私たちは実行するかどうか、それがとても大事なわけです。2節のところに読みますと、あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次の全ての祝福があなたに望み、あなたは祝福されると。主の御声に聞き従うということ、新命記でもですね、もう何度か見てきましたね。例えば新命記の7章のところにも、祝福されるためにはその条件が、聞き従うこと、7章12節から14節のところもお読みします。それゆえ、もしあなた方がこれらの定めを聞いてこれを守り行うならば、あなたの神主はあなたの先祖たちに誓われた恵みの契約をあなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われた地で主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しいブドウ酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちの雌羊をも祝福される。あなたはすべての国々の民の中で最も祝福されたものとなる。あなたのうちには子のない男、子のない女はいないであろう。あなたの家畜も同様である。アーメン。ここでも聞いて守り行うなら、主のその恵みの契約、主が誓われたその、契約を守り、主が皆さんを愛されます、主が皆さんを祝福されます、主が皆さんを増やされます。この命の祝福、人間から生まれる子供たち、家畜から生まれる子供たち、それは全てをですね、命の祝福がその中に豊かに与えられます。また締め切り28章のところの3節を見ますと、あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。アーメン。たとえ生徒がですね、キリスト者としてキリストと共にあるものであれば、その人は町の中に住んでいるとしても、野にあって住んでいるとしても祝福されるんです。私たちがどこにおいてもです。たとえですね、極端な話、奴隷になっても祝福される、牢屋に、不当にぶち込まれたとしても祝福される。牢屋の中でヨセフがそうでした。ヨセフは、奴隷に なったんですけども、兄弟たちのその妬み、怒りに駆られて奴隷として彼は売り飛ばされました。でもその行った先においてですね、 ヨセフが成したこと、その手の技が全て祝福されるのを見て、その奴隷の主人はですね、全財産を彼の手に委ねました、ね。その主人がヨセフにその家の全財産を任せたところ、主はヨセフのようにその家を全体を祝福されました。そしてその祝福が家にも及び、野にも及び、全財産の上にも及んだと、あのヨセフの、ところ、創世記の39章に記されております。野にあっても、山において、里においても、その祝福が追ってくるんです。追いかけてくるんです。牢屋の中にもその祝福が追いかけてきました。ヨセフが牢屋に、不当に無実の罪を着せられて、ぶち込まれたんですけども、でも、その中においてもヨセフを祝福がついてきました。なぜ？ヨセフがいつでも神様をですね、主としていて、その口癖の中に、至るところに、主は何々される、神様はこういう方、そのことを、いつでもヨセフが神様に聞き従って、どんなエジプトの地においても一人になったとしても、エジプトのスタンダードに染まらず、神様のスタンダードをいつでも、その御言葉を口ずさみ、これこれのことをしたら神様に大きな罪を犯すことになる、だから私はそれをしない、そういう御言葉をいつも口ずさんだから、神様のスタンダードをいつでも、それを貫き通し、守り通し、それを周りに差し出したからこそヨセフはこんな祝福を受けたわけです。野においても、山においても、里においても祝福されるんです。また4節、あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子羊、子牛も、群れのうちの雌羊も祝福される、これ先ほども締め切りの7章の方を開いたところに同じことが書いてありましたね。命の祝福が満ち満ちるんです。生まれてくるものが、たくさん出てくる。でそれで締め切りの7章の方を見ますと、あなた方の中でこのいないものはいない、あなた方は全ての国々の中で最も祝福されたものとなる。イスラエルはかつてエジプトという、牢獄に閉じ込められておりました、牢屋の中においても祝福される。その御言葉は成就して、主はエジプトの地の中にイスラエル人をおびただしく増やしました、彼らを虐待している側のエジプトが恐れるほど子供が祝福されるんですね。で、いくらですね、パロがそのもうこれ以上の人口増加を止めようとしてですね、助産婦に、もし男の子だったら、ナイルに投げ込め、そういう命令を下しても、それでも、主はその命の増え広がりを邪魔しませんでした。かえってイスラエルを祝福した助産婦、イスラエルを助けた助産婦の方がかえって祝福されて、エジプトのパロはどんどんどんどん衰退していきました。この主の民、神様の民を祝福するものを主は祝福されるんです。主はアブラハムの子孫を祝福するもの、イスラエルを祝福するものを祝福されると命じられているからです。また5節を見ますと、あなたのカゴもコネバチも祝福されると書いてありますね。面白い表現ですね。カゴもコネバチも祝福される。このカゴとかコネバチ、これは、台所の道具であり、また物を食べるための道具ですね、お皿とか、あるいは食器、あるいはお鍋とか、食料調理したり作ったり運んだりする、そういうものが、カゴとかコネバチですけども、それらも祝福されるんです。家の奥にあるもの、家のその台所事情、それが祝福されるんですね。エジプトへの災いの中にカエルの災いというものがありました、そして、その災いにあっている時のエジプトは、カエルがですね、エジプト中に満ち満ちて、でカエルが、台所にも、カゴにもコネバチの中にも入り込んできたとあります。家の奥、 家の中の、ね、台所事情といったら、その家の秘密、秘められた部分ですね、そのところにおいても、ね、主の命令を聞き従い守り行う人には、その祝福がカゴにもコネ鉢にも入り込んでくる。でも、主を、ね、彼女主の民を虐げるようなものはカゴにもコネ鉢にもカエルか入り込んでくるんです、ね、えらい違いですね。皆さんの食器、皆さんの鍋とかお皿の中に、ね、カエルが入るか、それとも祝福が入ってくるか、それは主の御声を聞き従い守りを行うかどうか、それに皆さんかかっているわけです。そしてまた6節、あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。アーメン。出入りが祝福されるんです。家から出て行く先でも、ね、あるいは家の中を守るにおいても祝福されるんです。主は皆さんを守る方、ね、皆さんの右の手を覆う影で、詩篇の121編に書いてありません、ね、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは天地を作られた主から来る、ね、主は全ての災いから皆さんを守り、皆さんの行くにも帰るにも、ね、今よりとこしえまでも守られる。私も、ね、蒼天メッセージが終わった後の祈りの時間に、ね、生徒たちが出るにも入るにも祝福されますようにと、常々祈っております。主の御声に聞き従うのであるならば、ね、御言葉によって養われて御言葉を守り行うのであるならば、ね、出るにもいるにも祝福されるんです。仕事に行くにしても、学校に行くにしても、ね、あるいは何かの事業、主の働きに行くにしても、ね、その行き先において祝福され、また帰ってくる中においても、あるいは、ね、家の中で家庭の仕事を、主婦の仕事をするにおいても、ね、出るにもいるにも祝福されるんです。さあ、これらの祝福のコツは何でしたか。今日の最初の方にもうすでに教えましたね。主の御声によく聞き従い、主のすべての命令を守り行うなら、これらの祝福が望みます。主の御声によく聞き、ね、耳を使って聞いて、それに従いましょう。そしてすべての主の命令を守り行いましょう。主が、ね、隣人を愛しなさいと言われているのであれば愛しましょう。また、ね、盗むなと言われているのであれば、盗んでいる人はもうそれはやめましょう。それならば、ね、主の御声に聞き従う、主のゆえに、ね、主の言葉であるがゆえにそれを守り行うのであれば、皆さんは祝福されます。どうかこの幸いと祝福、これらがいつでも皆さんの上にあり、カゴもコネ鉢も祝福され、出るにも入るにも祝福される皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたの御声に聞き従うこと、あなたの御言葉を守り行うこと、これが祝福の原点です。その御言葉を実行して、そして実際的な祝福が私たちの上を覆いますように、いつでもあなたの御声を耳を澄まして、静かに唇を閉じて、そして耳を用いて御声に聞き従うことによって、これらの今日いただいたあらゆる幸い、祝福、命の祝福、カゴとコネ鉢の祝福、町にあっても野にあっても幸いを得る祝福、また入る時も出て行く時も祝福される、この幸いに預かる私たち一同でありますように、誰もこの祝福から漏れるものがありませんように、どうか導いてください。今日いただいた全ての祝福の言葉、この約束に感謝して、私たちの愛する主、全ての祝福の源であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。